教会学校で守る礼拝では、今年度は今使徒信条と言われる信仰告白の言葉を順番に学び始めたところです。君何信じてるの？君教会行ってるんだってね。何信じてるの？ってもし聞かれたときに、私たちは、おお、聖書の神様を信じてるんだよ、イエス様信じてるよ、それでももちろんいいんです。でも、もっと詳しく知りたいと言われたときに、さてさてどうしようか。そうすると、私たち教会には信仰告白という、今日皆さんのプログラムにも裏に印刷してありますし、大人の修法の後ろのところにもある使徒信条というのがありますので、これを僕たちは信じてるんだよって出すことができるんです。今日はその一番最初のところで、神は天地の造り主、全能の父なる神を信ずって、一番最初のところ、神様は私たちの世界と私たちを作ってくださった方です、そう信じてますというところを、今日の旧約聖書の一番最初のところの御言葉から聞いていこうとしているわけです。そうですね、小学校の上の学年になると家庭科みたいな授業で何かお料理を作ったりしますか？何かを作るときには、大体私たちは材料をまず用意しなくてはいけませんですね。お大根とか、それから材料だけあってもダメですね。道具がいります。いろんなものを準備してやっと作ったりしていくことができます。でも神様がこの世界を作られたときには、材料も道具も何もいりません。ただお言葉だけです。すごいですね。ただお言葉だけです。しかも一番最初は、なんと神様は言って作り始めたか、今日の説教題にもした光あれという一言だったのです。小さな一言ですけど、光あれ。よくコンサートホールとか映画館なんかに行くと、まあ最初はこう光がついてますけども、電気が消されていくと真っ暗になりますね。でもまたスイッチが入れられて明かりがつくと、ふわーっと明るくなる。目がこうショーショーしてしまいますけど、光あれと言ったときに、神様が光を作られた。普通ね、これはてっきり太陽のことだと思っている人が多いんです。違うんですね。だって創世記の先を少し読んでいくと書いてあるんです。神様が大空に大きな光るものを作った。つまりそれが太陽のことです。ん？じゃあ太陽でもない光ってなんだ、なぞなぞのようなことになってしまいます。光あれ、この神様が一番最初に言った光というのは、この目でね、目で受け止めて、あ、明るいとか光ってるって分かる光とはちょっと違う。この光が分かるためには、今日の聖書の一番最初に書いてある混沌というものと闇というものを知らなくてはいけないのです。小さな子供に混沌ってなんだって難しいです。お父さんお母さん、子供たちからね、お父さん混沌ってなーに、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。でも今先に答え言っちゃいます。 昔私は混沌を説明するときに、みんなが絵を描くときに絵の具を使ったりしますね。で、絵の具にはいろんな色があって、このチューブからこうパレットっていうところに色を出してって。そして、こう色をこう筆で合わせながら、こう、あ、この色がちょうど合うなと思って、こう色にね、こう合わせながら作ります。でも、混沌というのは、すべての絵の具の色をぐちゃぐちゃに、こう丁寧に、こう、これとこれとなんて言わない。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。ね、すべての色をぐちゃぐちゃに混ぜて、ぐちゃぐちゃにしていくときに、混沌となるわけです。わかるかな？でも、もう一つ。闇。学校に行くと理科実験室みたいなところに、もし見つけることができたらラッキー。ぜひ見てほしいものがあります。それは、プリズムというガラスのこう三角形の筒のようなものです。そこに光をピーッと通していくと、光がピャーッと虹の七色のように分かれていくんです。ねえ、ものすごく綺麗になるんですよ。雨が降った後、それが晴れてきた時に虹がかかりますよね。あの虹とそっくり。暗闇とか、混沌っていうのは、ぐちゃぐちゃ。あるいは真っ暗。それに対して、神様が光あれって言った時には、まるでプリズムの光がピャーッときれいに現れてくるように。あるいは、色と色とが上手にきれいに組み合わせられて、あ、なんてきれいなんだろうって思う色になるような。そういうものだって思ってたんです。でもね、今日はちょっと別なお話をしたいと思います。実は、この連休、先週ね、今日も、お休みの人もいるですね。ずっと連休でしたね。連休の間、家族でどこかに遊びに行ったりした人も多いかもしれません。私も実は、山形に遊びに行きました。で、行ったらですね、私の義理の弟が富山というところで、わかりますか？漁師をしているのです。で、漁師というのは海に沈めてある網に魚たちがいっぱいかかっているのを船で一生懸命引き上げるんです。ここの筋肉すごいですね。もう私みたいにこのタポタポのお腹ではありません。もうムキムキの筋肉のすごい。年は一緒なんですよ。ね、一緒なんです。すごい力持ち。で、魚をこうやってね、引き上げて、大きな魚からちっちゃい魚まで、それを全部寄り分けて市場に出す。朝の3時には船で出て、朝の6時にはもう市場に帰ってきちゃうなんていう漁師のおっちゃんがおるんです。その漁師をしている私の義理の弟が、今回、東北の大地震で被災した人たち、しかも大きな町はいろんな人がたくさんこう助けに入っているんですけども、少し田舎の方の小さな漁村つって村、漁をするね、村の方に行ったら、もう全然この助けの援助の手が来てないって言うんです。そこでいろんなつてで、よし、その漁師のおっちゃんは思ったんです。なんとか僕にできることはないかな。そうだ、お魚を持ってこう。漁師ですからね。俺で一緒に船で乗って働いている若い仲間のお兄ちゃんたちに、おう、お魚持ってくぞ、ね、手伝ってくれっつって、みんなおうっつって、ね、 そして取った魚のブリの子供のね、お魚なんですけど、それをねみんなで手分けして、よしお前はな鱗取れ、お前開くんだ、お前三枚おろせね、そしてお前はなこう包むんだつって、みんなで手分けして、そしてこのお刺身のこう切ればいいだけの状態にお刺身にして、ちゃんと包んで氷を入れて、発泡スチロールの入れ物に何箱も積んで車でやってきたんです。あ、行くの？で、私山形に行ってのちょっとのんびりしようかなって正直思ってたんですけど、あ、そっか、僕も連れてってくれる？いい？って言ったら、お、いいよつって言ってくれたので、急遽行くことになったんです。仙台という町のちょっと北の方に石巻という町があって、大変な被害を受けておりますけど、そこの石巻という町からちょっと行ったところに半島、小さな半島があるんですね。そこのもうこんなくねくねくねくねした道をずーっと行く、もう道にひびがピクピクピッと入ってて、こんなに段が出てね、もうガツンガツンなんて行かなしちゃいけないようなすごい道です。もう行ったら津波で、本当にテレビで見たあの姿、映像が目の前にガーッと広がってくるわけです。まあびっくりしました。テレビでは見てましたよ、見てました。でも実際に行って目の前でね、もう海からずーっと奥まで全部お家が何もなくなっちゃってね、そして瓦礫っていうゴミの山のようなものがいっぱいある、そんなところをずっと一緒に車で走りながら、その被災した人たちがもうね、体育館もないんですよ、民宿のようなところでみんなで雑魚寝しながらいるところに行きました。お天気は良かったので、向こうの人たちがシートを敷いてね、待っててくれました。さあ、私たちはそこで、その漁師のおっちゃんはお刺身をね、もう100人分です、100人分パッパッパッパッパッパ切ってきました。お皿に乗っけて、私は何すればいいか、お、あのサザエっていう貝があるんですね、サザエを焼いてくれって言われて、よし来た、ね、あのバーベキュー用のコンロの大きなのがありました、それに炭を起こして網を乗っけて、ね、私サザエを100個焼きました。同い年なんですけど、刺身切ってる方は刺身のおじちゃん、おっちゃん、私はサザエのお兄さんと呼ばれてました。もう嬉しくてね、そして一生懸命サザエを焼いて、お醤油をちょちょっと垂らして、でみんなに食べてもらいました。全部が終わった後、港の方に二人で歩いてきました。写真も撮りましたけども、あまりにもひどいその津波の被害の中に全部持ってかれて、そして山の方にその瓦礫というですね、ゴミがこんなになってるわけです。もうため息しか出ませんでした。一緒に行ったその刺身のおっちゃんは帰って奥さんに、なんて言おう、きっと聞かれるよな、なんて言ったらいいんだろうって一生懸命頭ひねってました。代わりに言ってよなんて言われちゃって、で私ももう困っちゃいましたね。え、たった一日でしたけども、そういう経験をして帰ってきたんです。で、今日この礼拝を一生懸命準備している中で思ったんです。今までね、混沌というと絵の具をぐちゃぐちゃにするっていうふうにしかお話できなかった。でも今回分かった。何か混沌っていうのはね、あの津波でぐしゃぐしゃになった瓦礫のようなものです。写真とかテレビで出てくるでしょ、瓦礫のようなものです。だってあの津波が来るつい先ほどまでお家の例えば一本の柱ね、こう壁の中に入っちゃって見えませんけど、一本の柱があります。この柱は一生懸命天井を支え、お家を作って支えて、そこで生活する家族を守ってますね。意味があるわけです。 役目を果たしてます。見えないけど。ところが、津波がドワーッと押し寄せてきて、全部ぐしゃぐしゃにしていったときに、その柱はボキボキに折られて、そのぐしゃぐしゃになっていくわけですけど、もう何の意味もなく、役にも立たず、ね、ぐしゃぐしゃになっているだけになっちゃうのです。今まで、ごめんなさい、意味があったもの、あるいは役割がちゃんとあった屋根の瓦にしても、例えばこういう机にしても、全部そう。それなりにみんなが使ったり、用いたりして意味があったし、役目があったし、尊かった。それが一瞬のうちに、ちゃくちゃに潰されて、何の意味もないものに。普通、使わなくなったら最近はリサイクルとか言いますね。また使いましょうねって。もうそんな、また使うなんて考えられないぐらいぐっちゃぐちゃに潰されてました。混沌というのは、確かに絵の具をぐちゃぐちゃにしたようなものですけど、でも、それまで尊く意味があったものが何の意味もなくなってしまう。無意味に。きちっとプリズムの光のようにきれいになってたものがぐしゃぐしゃになって、こういうのを無秩序って言うんですけど。無価値と。意味がなくなってぐっちゃぐちゃになる。ああ、混沌ってこれかって、うちに帰ってきて、今日のみんなと一緒に聖書のお言葉を聞こうとして、とうなっていく中で教えられました。地震で大切な家族を失った人たちがたくさんいます。ずっと一緒に生活して大事なお家を失った人たち。大事な大事なものをみんな流されていっちゃった人たち。きっともう生きる力も湧いてこないでしょう。テレビでは頑張ろう頑張ろうって言ってるけども、そうだ、頑張んなくちゃって思ってても、もう2ヶ月経ってきてみんなヘトヘト。もう頑張れないよって声が聞こえてきます。もう闇の中に、あの瓦礫の混沌の中にみんなこう飲み込まれて生きる力がなくなっていってしまいそう。でも今日、私たちは、聖書の一番最初に神様が光あれと言ってくれた。ぐっしゃぐしゃで混沌の中に飲み込まれるような、そういう中でイエス様はそ、神様はそこに光あれと言ってくれて、そこに意味を与えてくれた。目的を与えてくれた。価値も役割もそこに与えてくれたんです。ちょっと難しくなりますけど、大人の皆さんのために。この創世記が書かれたのは、実は、イスラエルの人たちがバビロン捕囚といって国が滅ぼされてしまった、しまい、よその国に無理やり連れてかれていった時に書かれたと言われています。つまり、今回の地震もそうですけど、戦争を体験した人たちは、大人の人たちで戦争を体験している人たちは、爆弾やいろんな焼かれて、焼け野原に東京がなったのをきっとご覧になっている。ね。今回の地震のあの瓦礫とあの姿も混沌の姿ですけども、きっと戦争で焼け野原になったのも混沌だったと思います。しかも、自分たちは、無理やりよその国に連れてかれちゃって。ね？そこで生きなくちゃいけない。そういう、いわばどん底の中で、この創世記の聖書の言葉がまとめられていったんですよ。つまり、まさに混沌の中に飲み込まれて、ぐしゃぐしゃに潰されていきそうになる中で、神様の言葉を聞いたんです。光あれ、神様は言ってくれている。 この世界に神様は光を与えてくれるんだ。僕たちに光を与えてくれるんだ。そこから聖書は書き始めたんです。それは、ちょっと難しい言い方しますけど、お前は生きる意味があるんだ。お前は存在する意味がある。役割が、使命があるんだよ。もう僕なんか生きてたってしょうがないよ。もうこの世なんてどうしようもないんだ。諦めてしまうしかないかって思いたくなるような中で、違う。君は生きる意味がある。君には使命がきっとある。光あれって神様が言ってくれてるのはそういうことだ。そうやって聞いたんだと思います。イエス様はご自分のことを、私は世の光であるってイエス様は言いました。私たちも地震にあった人たちだけではありません。普通に平和に幸せに過ごしているようですけれども、でも大きな病気にかかったり、とても仕事の上で苦しくなったり、悩んだりすることがいっぱいあって、本当に闇の中に混沌というぐちゃぐちゃの中に巻き込まれてしまいそうになることがきっとあるでしょう。でも、神様は光あれと言い、そしてイエス様を使わせてくれて、私たちに光を与えてくれた。私たちが罪を犯して闇をぐちゃぐちゃをどんどん増やしてしまいそうにしまっていく中で、イエス様があの十字架でお前を許す。そして許すってことは、お前は生きていいんだ。お前は生きる使命があるんだよってイエス様は私たちに言ってくれてるんじゃないでしょうか。今日の明日のことを思い煩うな、心配しなくていいって、いっぱい悩み抱えている中で、もう明日なんてどうなるか分かりやせんと言いたくなるような中で、大丈夫、なんて言ったって神様が光あれと言ってくれて、イエス様が私が光だ、この二つあるから、明日のことを心配しないでいいんだよって教えられているんですね。今大きな心配の中にある人たち、一緒にこの聖書の言葉を胸に刻みながら、心を合わせ、祈りを合わせ、そして力を合わせて歩んでいきたいと思うのです。